い、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、私パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いを申し上げます。
よろしくお願いします。
さて慶華さん、今週から国会が始まりまして、はい、いよいよ私、ね、うん、重本守の活動も、はい、まあ、東京と京都が行ったり来たりで、
はい、
大変忙しくなってまいりました。
はい、
あの月曜日に、菅内閣総理大臣から所信表明演説をいただいて、
はい、
で今日は28日の水曜日ですから、はい、それに対する代表質問ということでございますが、はい、今日私朝から、自民党本部で新型コロナ対策本部に出てですね、
はい、
今日も多くの先生方と、はい、まあ、現状確認しながら、まあ、必要な対策、はい、訴えてきたとこです、
はい、
でこのねラジオ聞いてる方の中にはその観光産業に携わる方がですね、
はい、
まあ、少なからずいらっしゃるかと思うんですが、いわゆる私が現場回ってますとね、例えば旅館の関係者からは、
はい、
来年の春の修学旅行についてもうキャンセルが出始めているとかですね、
はい、
まあ、そういう状況なんですよね。
うん、
だからまだまだ
来年の分も
来年なんですよ。来年なんですよ、
はいはい、
それでだから来年の3月4月のね修学旅行について、まあ、京都に来るお客さんの方で不安に覚えてらっしゃる、ね、そうなったら、まあ、来年のお花見シーズンもですね、
はい、
どうなるかわからないと、
はい、
で2月の春節で、まあ、コロナ禍なかりせばたくさんインバウンドのお客さんが訪れていた2月はもうそれが期待できないですね、はい、そうすると、まあ、年明け以降の雇用を観光分野においてどう守るかと、
はい、
いうことが、まあ、今最大の関心事項でして、
はい、
で 私から重本からはですね、
はい、
今日も自民党の対策本部で、まあ、雇用を守るための雇用調整助成金等々の制度をね、もうコロナが収束するまでしっかり続けてほしいと、
はい、
いうことだとか、まあ、あるいは GoTo トラベルもまだまだ延長が必要であると、
はい、
いうことなどなどですね、
はい、
あのしっかりと申し上げてきたとこですね。
うんうん、
まあ、こういったこともですね、まあ、今日、はいから始まる代表質問においても、
はい、
与党野党の先生方から、はい、質問が出て、まあ、総理あるいは田村厚生労働大臣などなどご答弁があるかと思います。
はい、
あ、実は慶華さんね、その総理の所信表明演説をこの間聞いてくださったんですね。
そうなんです、本当にありがたい、私としてはまあちょっと一生の思い出になりますねこれ。はい、
まあ、はい、国会に来ていただいたのは慶華さんはこれで2回目、
3回目ですか、はいはい、
3回目になりますかね、
ええ、
うん、今回はどうでしたか。
今回はね、今まで予算委員会を拝聴させていただいてたんですが、
ええ、
今回はあの本会議場での、うん、それも総理の所信表明だったので、
うん、
結構身が引き締まった思いがあり、うん、感じました。それと、うんうん、あの開会式ですね、これはあの、うん、外からの画面映像で見せていただいたのですが、天皇陛下がご臨席されて、はい、ご挨拶をされてっていうところも、うん、あの見ることができましてですね、
モニターで見ていただいたんですよね、
はい、そうなんです、モニターなんですが、はい、
うんうん、
あのとても感激しましたね、はい、感動もしました。はい、
はいはい、まあ、コロナなもんですから僕もそのいつもなら参議院の本会議場で開会式に参加して、
はい、
まあ、陛下ご臨席 の、ね、その開会式出るんですが、はい、今はもう密を避けるために、
はい、
衆参両院議員が全員集まれない状況なんで、
はい、
もう国会議事堂の中庭でお出迎えをして、そしてまたお見送りをするということだけができている状況ですね。
はい、うん、今先ほどあのしげちゃんをお話してましたけど、 GoTo トラベルもね、いろんな、うん、あのこう行っていってる中でも 修学旅行がキャンセルされるっていうのは結構私としても、違和感を感じるというか。
いや、そうなんですよ。修学旅行は一般の旅行と違って、あくまでその教育の一環として、
はいはい、
教育的な意義のある旅行ですから、
はい、
これはもう多くの学校関係者には実施する方向で、
はい、
検討してほしい。で、これは文部科学大臣も、はい、まあ、自ら言ってくることですし、
はい、
あるいは受け入れである京都もですね、感染症対策には本当に全国一気をつけて受け入れ体制を整えてますから、
はい、
修学旅行はね、将来の京都のその入り込み客っていうんですかね、観光客の将来のお客様としてもね、やっぱり70万人しっかりと来ていただくことが大事かなと思いますね、京都にとっても。そうですね、
うん、
教育の意味においてもね、
はい、
うん、
西村大臣の先々週お話、私もズームでお聞かせいただいたお話でも、うんうん、ほとんど歓楽街を中心に五大都市っていうところでのリスクは多少あるけれど、その他でほとんど今、なくなってきてると。で、また飲食店でもほとんどそれがないから、このね、GoTo イートですとか、こういうのも行われてきてるんだというお話をお聞きしてたんですけど。
はい、今日の新型コロナ対策本部の午前中の会議でも大臣ご出席いただいて、はい、例えばこう一つのテーブルで4人一緒に座ると、
はい、
だけどこう正面、例えば自分から見て真正面にいる方、ね、はい、右隣にいる方、ね、右斜め前にいる方とこういたとしたら、はいはい、もう完全にやっぱり右斜め前で、要は斜めにこう位置する関係でお食事をすれば相当感染リスクが下がるということがもうデータで明らかなんですよ。
そうですね、もう隣のテーブルからっていうのはほぼないと考えていいぐらいっていうふうに、スーパーコンピューター等でもなんかいろいろ分析された上でのことやったみたいですね。
はい、そうです、富岳で計算した結果そうなりましたと、
はいはい、
ということだから、生活衛生関係のね、飲食店、ね、はい、お食事する、皆さん本当にそういったことも知った上でね、
はい、
正しく恐れてほしいなと思いますね。
はい、
うん、
お寿司屋さんもほとんどなかったんですよっていうお話ありましたもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうなんですよね。うん、あと圭香さん、昨日おとついか本会議場でお気づきになったかもしれませんが、はい、重本守の議席の位置が変わりましてね。
あ、そうですね、
はい、今までは与党と野党の境目にいてですね、
はい、
大変野党のご意見もたくさん後ろからこう耳に入る、
はい、
緊張感のある、今も緊張がありますけど、そんな位置関係でしたが、
はい、
ちょっとこう与党のブロックの真ん中の方に寄ってきたんで、
はい、
だいぶ雰囲気が違うなという思いでこの臨時国会に出てますんで、
はい
はいはい、いつも真っ青なブルーのスーツで出てますから、またニュースをご覧になっていただいたら、
はい、
最前列にいる青い重本を探していただければありがたいと思います。
ね、すぐ私もすぐ分かりました。
はい、
今週から国会頑張って、またいろんな新しい最新情報、
そうですね、
やってください。はい。
はい、全力で頑張ってまいります。
じゃあ、
ありがとうございました。
また来週。はい、バイバイ。